人間担保ネルソンラス。2024年1月2日になりました。皆さん明けましておめでとうございます。どんな新年を迎えられましたでしょうか。私は今年はですね、やりたいことをまずイルカと泳ぎたいっていうふうに思っていて、お友達が下田で泳げるよって教えてくれたので、それを一つ目標にしたいなと思っています。皆さんはどんな目標を立てられていらっしゃいますでしょうか。この番組はですね、私がさまざまなゲストの方をお招きして、その方のね、いろんな生き様をご紹介して、こうみんなに、私もそんなことやってみたいなとか、何か今までにないことをチャレンジしてもらうような後押しができたらいいなと思って番組作っております。今年もどうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。皆さん、新年第1回の人間担保ネルソンラスということで、今日はですね、私ストレス解放セッションラスのインストラクターじゃない、つい間違えちゃう、ファシリテーターなんですけども、私を育ててくださったインストラクターの吉田めぐみさんを新年第1回のゲストとしてお招きしています。吉田めぐみさん、どうぞ自己紹介をお願いいたします。
よろしくお願いします。一般社団法人トゥッティーユの代表、はい、ラスインターナショナルインストラクターの吉田めぐみと申します。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
普段ね、私はめぐさんって呼んでるので、もうそのままめぐさんって呼ぶんですけど、
はい、
めぐさんとの出会いはもうかれこれ 4,5 年前になりますか。
そう、伊豆高原。
そうですね、宇都宮さとしさん、
サトルさん、
サトルさん、これもいつも間違えちゃう。私と同じ漢字を使われるんですけど、宇都宮さんでね、ちょっと変わったお医者さんがいらっしゃって、その方のメルマガをずっと読んでて、で、宇都宮先生は伊豆高原で時々合宿をされるんですけど、その時のテーマが心と体のつながりっていう私の好きなテーマで、それまで何度案内を見てもその伊豆なんか遠いしと思ってたんですけど、その時妙に、あ、これは行きたいと思って、で、特にそのリフレクソロジーをやるっていうことで、その時ラストリフレクソロジーがテーマだったんですけど、リフレクソロジーの方にすごく目がいって、ラストのことは ね全然見向きもしてなかったんですね。で、その理由は、私が20代の時の職場の人が、足の裏ってその人の生き様が出るんだよって、治療師さんに見てもらったら、こう何歳頃捻挫したよねとか、そういうことを全部言い当てられたっていうことがあって、もうその時から足の裏を見てほしいっていう気持ちがずっとあって、これはチャンスと思って行ったら、ラスに出会って吉田さんに出会ったっていう、そんなきっかけがあります、
ね、足がなかったら会ってなかったら面白いよね。
そうです、うん、もう一回きりなんで、宇都宮さんのところの合宿に行ったのも
そうだね、
はい、で、今日はその吉田めぐみさんをゲストに、現在の活動についてと、人生のターニングポイントについて、そしてこれから、ちょうどね、新年を明けましたので、これからについての3本立てでお話を進めていきたいと思っております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
夢の種。
はい、ではですね、吉田めぐみさんのたっぷりとね、いろいろ伺っていきたいと思うんですけれども、まず現代の活動について、ご存じない方もあるので、お話しいただけたらと思います。
今現在は、ラスインターナショナルのインストラクターとして、ファシリテーターの養成と、はい、まあ、一般の方のセッションを主に行っています。もともとは2007、3年ぐらいから、はい、アロマとかハーブの講師を経て、2005年から、香りの森どうぞっていうサロンを、まあ、経営したのがセラピストとしてのスタート。それから18年間セラピスト一本でやってます。すごいです
ね。もうね、予約の取れないサロンで有名だったんですよね。
まあでもそうですね、10月ぐらいに募集をかけると1年間が2日ぐらいで埋まってしまうような状況が6年ぐらい続いてたかな。
ね、すごいですね。その
ね、ありがたかったです。
はい、自然療法に、を主にやられてたんですよね。
そうですね、まあ、さっき足の裏にね興味持ってくれたけれども、
はい、
リフレクソロジーを軸に、まあ、ハーブ療最初にイギリスで出会ったのがハーブ療法だったので、イギリスで学んだアロマ と、ハーブをもとにその後出会ったリフレクソロジーにドハマりして、4カ国ぐらいのいろんな主義を学びました。
やっぱり海外の方が進んでるんですか？
そういうわけではないけれども、マッサージとかのテクニック自体はやっぱり日本人のその繊細さっていうのがすごく生きると思うし、セラピストになってからも海外のお客様のその なんていうんですか、接待というか、はい、のこうメニューとして選んでいただいたりもしてたので、日本人ならでは の手技の素晴らしさもあるんですけど、はい、例えばさっきのリフレクソロジーで言うとオーストラリアで学んだ時とかに、例えばね、肝臓足の裏 はい、肝臓の位置って言われるところを刺激すると、サーモスタットの実験よくあるじゃないですか、人型が青かったり赤かったり温度で、
ね、うん、はい、色がね、オレンジ色がついたり、
そう、やっぱり足の裏って、はい、まあ、感情の地図でもあるし、あとリモコンみたいな、
リモコン、
はい、はい、なのでアルバムでもあるしリモコンでもあるっていう感じで、だから例えば肝臓のところを刺激すると、はい、実際に体の肝臓の位置がブワーって赤くなるのを見たんですよ。でそういうのをこう見たりしたのは海外で学んだ時の収穫というか、はい、感動は忘れられないというか、私のやってることってちゃんとワークしてるんだっていうことを実感できたのはすごかったなと思います。
なんかこう頭で反射区って覚えてますけど、やっぱり実際にこうそういうふうに映像で見たりとかするとやっぱりつながってるってことが分かるんですね。
そうですね、自分のしていることがこういうふうに作用しているんだっていうのを可視化できると感動するし、
そうですよね、
その後やっていくことに関しても、はい、こう自分の中でのね確信になっていくというか、そういう積み重ねはとても楽しかったですね。
なんか私も台湾式のを受けたらすごい痛くて、イギリス式のを受けたらなんか触ってるか触ってないかわからないぐらいソフトで、でもその次の日すごく腸が動いて、あんなに柔らかいタッチなのにちゃんと効いてるんだなって思ったことがありましたけど、
そうですね、痛いと効いているとか、はい、柔らかいと効いてないとかではないんですよね。だから私自身はそういう自分のいいと思うところをすべてコンビネーションしたオーダーメイドの施術っていうのを18年やってたんです。
素敵、オリジナルメソッドっていう感じでしょうか。
そうですね、なのでその施術をなんかまあストップしてまでやろうとしたラスってなんだなんだっていうことで、結構
そうですよね、
ラスって何って分かってないのに、皆さんご予約入れてくださったりして、はい、そういうのもちょっと面白かったですね。
じゃあジングルお願いします。
トークライブラジオ夢の種、
次はですね、まだまだね足のお話も聞きたいんですけれども、打ち合わせしてきてね、もうこれはぜひ話してほしいっていうことがありまして、メグさんの人生のターニングポイントについてお話しいただきたいと思います。
はい、そうですね、いくつかあるんですけど、はい、 まあ、一番にはまあ、その最初にまあ英国でいろいろの、ね、両方に出会ったというのもまあ一つなんですが、まあ、最初は、まあ、私が大好きだった兄が、うん、まあ、白血病で他界したということですね、うん、でその時のやっぱりその当時、まあ、30年前なので、はい、まだね、がんとか、うん、その緩和ケアなんかもあまり進んでいない状態で、うん、で、まあ、兄のためのプロジェクトチームが組まれるような、ちょっと同じ病名で生存者がいないようなちょっと難しい病気だった、うん、ですよ。それで、まあ、その飼いなく亡くなっていったので、でその時になんかその兄のような人が、ね、まあ、どうして亡くなってしまったのかっていうことの探究がまず第一で、
お兄様は当時何歳で亡くなられたんですか？
29で、亡くなったのは30歳になった3日目ぐらい、
うん、あ、そうだったんですか。
ですね、
うん、若かったですね。
そうですね。で、まあ、その時に、まあ、兄が、まあ、ちょうど私の長男が生まれたばかりの時で、
はいはい、
一緒にこう遊びたかったなとか、しっかり育ててなって言ってくれたんですね、でそれがやっぱり自分の中のこう、うん、アンカーが降りちゃったっていうか、そのしっかり育てるっていうことがどういうことかっていうのをずっと探求し続けてるっていうか、それでやっぱり例えば兄のような病気にしないためには、うん、まあ、自然な食事を与えて、うん、なんかこういうことをしたらこういうことをしたらっていうのをずっと探求し続けたような感じで、うんうん、まあ、その結果が、まあ、自然療法だったり、まあ、その自然育児っていうんですかね、なんか、まあ、そういう病気を遠ざけるためのみたいな、今思えばちょっと痛みなんだけど、そういう方向にまあ走り出したのは兄のことがきっかけで、でまあ最初は自分の子だけを守るためだったんですけど、このことをこうみんなに伝えなくていいのかなっていうふうに思い出して、うん、で、まあ、そういうこうなんて活動、
はい、
まあ、例えばナチュラ塾っていう、啓蒙活動とか、はい、あとナチュラルケアレッスンっていう自然療法を学ぶための講座とか、はい、まあ、小学校とか中学校とかいろんな、会社なんかでも、はい、講座を開いたり、でまあ、その最後がサロン経営かサロン開業だったんです、はい、でそこまでは、まあ、兄のためにみたいな感じで、うん、もうとにかく学んで走り続けたっていう感じなんですけど、はい、まあ、そこでまあ、ものすごくハンドルを切らなきゃいけなくなったのが、うん、まあ、16年前に、はい、がんの告知を受けた時ですね、結局その全てのことを体にいいと思うことをやり尽くしてるつもりなのに、はいはい、どうしてみたいな、なんで私だったんだろうみたいな、うん、そこがすごく大きなターニングポイントになって、で、まあ、でも今思うと、はい、もうそれがものすごい宝物っていう、やっぱりその病気が告知を受けた時が、うん、まあ、父の介護をして、で子供たちも、まあ、一生懸命育ててきて、
はい、
小学校6年生と中3の受験の一番なんかそばにいてあげたい時なのに、そしてサロン移転してお店の中に白い蘭の花がいっぱいに並んでる時に告知を受けたんですよ、
じゃあ割とサロンもオープンして、 そんなに間がない、
最初熱海というところで開業していて、はい、新しく移転して
そういうことですか、
新規でみたいな、はい、本当に今からスタートだよっていう時に告知を受けたんですね、で今みたいな感じで本当に驚いて、で予約ももう半年先までびっしり入ってたのを全て断って、はい、まあ、病気となんかも立ち向かうことっていうか、向き合うことになったんですよね、でもやっぱりそういうふうにこうやりきったからこそ、あ、そこだけじゃないんだっていうことに思いっきり気づかされたというか、
病気を遠ざけることをいろいろ研究してきたけれども、 それだけじゃなかったっていうところにご自身の体を通して気づかれたっていうことですか。
そうですね、 だからやっぱりその晩酌尽きた時にもう明け渡さなければならなくなった時に初めてこう奇跡みたいなことが次々起きて、あのまあ手術も受けなければならなくなって、まあそれも今までの自分だったら絶対やりたくなかったこと、
だって病院もあまり行かれない生活されてましたよね。
そうなんです。そうなのにあの本当になんか放り込まれたみたいな、でもうあのやらないと死んでしまう状態になったからこそ、もうお手上げ、
はい、
だったからこそいろんなことに気づかされたなっていうところですね。
すごいですよね。なかなかその気持ちの切り替えとかも、そうやって受け入れることってすごい難しいことだと思うんですけど。
そうですね、受け入れられたかというと、やっぱそういうところがの病気の日数とか時間に関係すると思うんですけど、はい、結局私4ヶ月ずっと入院することになったんですが、はい、あの多分すぐ治ってしまったら、ほらね努力でなんとかなるとか、頑張ればできるみたいなところに、あの多分落ちてたと思うんです、だけどそうではなかったんですね、でその、まあ、出血が止まらなかったので、まあ、手術も受け入れなければならなかったけど、その後にあの神経が傷ついたり、あとなんかまあいろんな障害が出たんですよね、
歩くのもね大変だったっていう話も伺いましたけれども、
ね、車椅子にもなったし、あとなんかまあいろんな排尿障害とか、そのリンパ浮腫がひどくって歩けないとか、だから例えばトイレにどうやってトイレって言ってたんだっけみたいな、
あそうですか、
なんかトイレのに座ってどうしてた、どうしてたんだっけって、なんか初めてその時に泣いたり、
あそうだったんです
ね、思い出せないみたいな、でもそのリンパ浮腫もいろんな障害が残るって言われたことも、はい、やっぱりそれは今まで自分が学んできたことが生きて、だからそれをこう気を取り直してというか、そうだ私持ってたみたいなところがあって、でその自分で学んできたことを人のためではなくて、自分のために初めてやり始めて、
それは大きな転機ですね
そうですね、本当に
本当に、
そう、そして例えばあの脳って記憶したらもやしみたいにシナプスが伸びるじゃないですか、はい、だからもう切れたら切れたままだと言われてたところが伸び始めて、結局神経もつながったし、はい、あのまあ、文献ではそういうもの少ないと思うんですけど、実際いろんなことがクリアしていったんですよね、でそういうところで明け渡した後の、あのいろんなこう体験、まあ、最後はあの肺に転移していると言ったのが消えてしまう、まあ、消えてしまうってちょっと語弊があるかもしれませんけど、寛解状態っていうのを、あの病院が受け入れるぐらいの状態になったっていうことも、あのなんていうんですかね、まあ、次々奇跡みたいな、奇跡だけど奇跡じゃないみたいなことを自分が全部体で体験するために病気になったんだなっていう、だからいろんな人のことを大丈夫って信じられる、
よくね言ってくださいますよね、大丈夫だからってね、
そう、
何があっても大丈夫なのってよくみんな励まされていると思うんですけど
、まあ、自分に言ってるところもあるけど、でそれは、まあ、体のことですよね、だけどそのことがあって、あの、まあね、自分一人の力じゃなくて、でまあ、すごく大きな存在の中で生かされてるんだなっていうところになった時に、これは体のことだけじゃなくて、まあ、お金のこと、人間関係、全てのことがそうなんだなっていうところが、なんかこうストンと落ちた瞬間があったんですよね、
やっぱりこう、ね、いろいろ乗り越えたからこそ、体験し尽くしたからこそ感じた境地な感じがしますけど。
そうですか、はい、まだまだまだですけど、でもあの多分そういうその人に必要な分だけのボリュームの出来事が起きるんだと思うんですよ。
そこがすごいですよね、なんか腹が据わってるっていうか、自己信頼が大きいなと思って。
うん、多分私があっという間に治っちゃったら、さっき言ったように、はい、なんかこ う, う、ね、うぬぼれてたかなって、うん、勉強すればなんとかなる、頑張ればなんとかなるって思ってしまったと思うんですけど、うん、もうどうにもならない お手上げっていう体験をしたからこそ の,、はい、あのこう腑に落ちる、うん、あの大丈夫が信じきれる今になったんだと思います。はい、
はい、私は病気はしてませんけど、うん、うちの息子のことではいろいろ学校に行きたくないとか、うん、いろんなことがあって、うんうん、最近ちょっとアルバイトし始めるようになって、もうずっとニートなんじゃないかとか思ってたんですけど、うん、やっぱり私もこういろいろ経験したから、やっぱり今の心境になるまでにはこれだけの年月が必要だったなって思った時はあって、
ね、うんうんうん、
今お話聞いてて近いものがあるのかなと思って聞いてました。ではまたジングルに行きます。
夢の種。
はい、皆様先ほどのお話ね、いかがでしたでしょうかね。まだまだね、聞きたいところではありますが、もうあの番組も後半に入ってきましたのでね、せっかく新年に来ていただいておりますので、新しい年、今年ね、やりたいことっていうことでお話をまた聞いていきたいと思います。今年は何をやりますか？
そうですね、あのさっきあの少しお話に出たあの、はい、足裏に関しては、やっぱりその感情地図、今あのバスで感情について扱うようになって、あのボディの方はすっかり封印していたんですけれども、その足がその感情の地図になっているっていうところに、あの改めてなんていうんですかね、可能性をすごく感じるので、何か体系化できたらなっていうことで、まあエモーショナルリフレクソロジー、
かっこいい響きですね。
響きだけでもちょっとそういうのを書き起こしたり、まあ何かね、あの生涯のうちに残せたらいいな、まあ、自分の記録ですね、
はい、
うん、あとは ある方からブランディングを頼まれて、で、まあ、ちょっとそれをきっかけに、なんか私誰かの例えばチャームポイントとか、なんだろう、ご本人が気づいていない強み、みたいのを見つけるのがすごくワクワクするんだなっていうことに気づいたので、まあ、ここに関しては無理のない範囲で、すぐあの一生懸命なりすぎるので、まあ、そこはあのほどほどに楽しみたいと思ってます。で、全くのプライベートで言ったら、あのこの間も話した乗馬かな、
昨年少し始めたんでした。
そうです、別にあの会員になってるとかそういうわけじゃなくて、本当にホースセラピーというか、自分が乗せてほしい時に遊んでみたいな感じで行くんですけど、やっぱりこうそういう人が好きな一方で、あの言葉って、結構難しいなと思う時あるじゃないですか、まあ、真実は一つでも解釈は無限だから、そのなんかこう人を励ましもするけど傷つくこともあったり、でも馬ってあの言葉を持たない会話がすごくできる、なんか乗せてもらってる時に温かさが感じられて、でずっと言葉のない対話が揺れの中で続くから、なんか乗ると必ず涙がこぼれる。
あ、そうなんですか。やっぱりアニマルセラピーっていう言葉があるだけのことはあるんですね。
そうなんですよね。だから、あ、こういう言葉のないなんかその交流っていうか、さっきのイルカと同じ、だと思うんですけど、そういう時間をあの2024年は増やしていきたいなと思ってます。
馬に乗りに行かれるときは、いつも同じ馬っていうわけではないですよね。
限らなくって、なんかあるときはなんかあの サラブレッド上がりのすごい希少な子だったりポニーちゃんだったり、なんかいろんな子が、どうして今日この子って感じの、でもちゃんとあの乗るとちゃんと合わせて乗ってくれる
んですよ。そうなんですか。やっぱり賢いですね。
そうですね、あのこの人あんまり上手じゃないなとか分かるんじゃないかな
そうですか。
そう、でもあの海の海岸線を走るコースとか、
気持ちいいですね。
あと樹海乗馬って言って、富士山の樹海をあの走るコースとかいろんなのがあるので、まあ、自然の中の乗馬を楽しみたいと思ってます。
私も来年の一つやりたいことに
じゃあ一緒に、
ね、やりたいことの一つに加えておこうかなと今ちょっと思いましたけど、う
ん、はい、あの木の下をくぐったり、はい、馬に乗るとあの背が高くなるので、その木のね子たちの間をね頭をこう くぐりながら行ったりするのすごく楽しいですよ。
あ、また新しい体験ができそうですね。
そうですね。
じゃあ来年は、来年今年ついついね、まだね年が明けたばっかりでごちゃごちゃになっちゃうんですけど、さらにオリジナルセッションを磨いていく感じですかね。ラスト、うん、ご自身がずっとやられてきた研究してきたリフレクソロジーを。
そうですね、あの、まあ、ラスはラスでその、まあ、磨き、まあ、洗練させていけたらいいなと思うし、はい、まあ、あの今までね20年そのセラピストをやっているわけだから、うん、その中の、まあ、集大成としての、はい、そういうリフレクソロジーはまあね、まあ、継承まではいかなくても、ちょっとなんか書きを残したり、はい、あの感情マップみたいなものは作れたらいいなと思ってます。
すごい楽しみですね。
ありがとうございます。
ブランディングもみんな私も私もってなんか殺到しそうじゃないですか。
どうなんだろう、まあ、マイペースでやっていきます。はい、はい、
あまり、ね、無理はされないようにしてください。
はい、はい、ありがとうございます。
は
い、
まだまだ話はつきませんけれども、ミグさんのね、あの直近のアドバイスで私とっても有効だったことか、
うん、
あの私よく物をなくすんですね、うんうん、で今もちょっとクーポン券がなくなってるのが頭の隅に引っかかってるんですけど、うん、そういう時はねないないっていう思うんじゃなくて、あるあるって気持ちを変えればいいんだよって言ってくださったことがあって。
あ、そう、
うん、
多分覚えてないくらい、
いつもあないってなった時に あるあるって思うと割と早く見つかることが多くて、うん、やっぱりその方向を変えるっていう大事なんだなっていう風に、うん、
そうですね、意図したところにエネルギーは流れるので、はい、そうですね、ベクトルを変えるとすぐ見つかるかも
今一番困ってるのはね、結婚指輪が何年か前からなくなっていて、私がこう相変わらず物はなくすので、うん、物はなくさなくなったり、もういつでもあるあるって思えるようになったら指輪が出てくるんじゃないかなって期待しております。
いますよ、ファシリテーターさんの中で。
あ、そうですか。
はい、あのゴミだと思ってた袋の中から出てきたっていう。
あ、まずいまずい
きっとどこかにあるはず、
うん、あってほしいなと思います。
はい、見つかると思います。
はい、私吉田めぐみさんがどんな人かっていう風にそこ説明するときに、
うん、
なんかね、真心っていう言葉を人間にしたらこういう人じゃないかなっていう風に思っているんですね。
泣いちゃう
泣いちゃうね、こんなね、あのそのラスの認定インストラクターの中でも一番ファシリテーターを育てている人で、まあ、今日ねお話聞いていただいて人柄がすごく伝わってきたんじゃないかと思うんですが、この吉田めぐみさんからぜひね、ラスのファシリテーターを学びたいわっていう方はですね、あのホームページがありまして tuttiuno.jp、tuttiuno.jp、tuttiuno.jp tuttiuno.jp までお問い合わせいただけたらと思います。まだまだ話はつきませんけれども、また出てきていただけたらいいなって思いますが、
はい、緊張しましたけど楽しかったのでまたぜひ
はい、ぜひね、よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、あっという間の30分だったのではないでしょうか。今年も続々とですね、ユニークなゲストをお招きして番組を進めていきたいと思っております。私も夢の種パーソナリティを始めて3ヶ月目4ヶ月目、ちょっと半分ぐらいになってきてですね、まあ、きっとね、徹子の部屋とか笑っていいともみたいな、こう人のつながりとかその人の魅力が伝えられるようなパーソナリティになっていきたいんだなっていう風にだんだん自分のイメージが湧いてきたところです。30分お付き合いありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。では今日もね、素敵な一日をお過ごしください。いってらっしゃい。